質問はですね、仏教でいう
苦しみとは何かと。ね、清水さん、仏教でいう苦しみとは何ですか？
苦しみとはですか？
仏教で言うですよ。仏教で言う苦しみとは。
苦しみの原因ですか？
いえいえ、仏教で苦しみとは何を言うか。
行苦。
は？
三句で言えば、行苦が苦しみ。
例えば、人から責められて苦しい。仏教でそれを苦しみと言うか、言わないか。人から愚痴を言われて苦しいと思う。愚痴が溜まって苦しいと思う、ね、自分を責めて苦しいと思う。それを苦しみと言うか言わないか。
仏教ではどうかで
言う
か。
そう
私たちの実感じゃなくて、
うん、
仏教では苦しみと言うか。
はい、
そういう質問するということは言わないという答えになりますけど、
うん、そうですね。それを仏教で苦しみとは言いません、ね、今私が苦しいと感じていることを仏教で苦しみとは言わない、ね、自分の心が傷ついて、ね、いると、自分の心が責められて苦しいと感じている、不満になっていると、それを仏教では苦しいと、ね、そういう状態を不幸だとは言いません、はい、
さっき今苦しみっていうのと不幸っていうふうに言ったじゃないですか、はい、変わったじゃないですか。
そう、だってそういう状態を指して私はなんて不幸な人間だということはないってことです。
じゃあその仏教でいう苦しみイコール不幸っても言い換えれるんですか？
仏教で、そうですね、苦しみっていうのは、ね、不幸な状態を指します、ね、人から責められて苦しい、人から愚痴をぶつけられて苦しい、ね、また愚痴をもらって苦しい、ね、不安をもらって苦しい。でもそれを仏教では苦しみとか不幸だとは言いません。仏教で苦しみとは何ですか、清盛さん。
苦しみとは何か。
うん。
苦しみとは。
うん。
不在
や。仏教で苦しみとはですよ。ね。ルテンリンネを指すんです。
それは不幸とも言い換えれるわけです。
そうですね、不幸な状態とは一体何か。ルテンリンネを繰り返している状態が不幸なんです。
で、逆に言うと人から責められるっていうのは不幸ではないっていうこと。
そうですね、そうです。だから世の中の基準とは違うんですよ。
でもそのいつまでも同じように責められ続けるのが苦しみだってこと。
そうです。
責められてても、うん、それによって変わるんならば、
うん、
別にいくら今苦しくても、
はい、
それによって変わるんならばそれは幸せですよ。
いや、そうです、そうです、うん、だから苦しみの状態が続くことを仏教では苦しみというふうに言うんです。
今言った苦しみっていうのはその責められるとかそういった状態、
うん、あ、そうそうそう、
世間でいう苦しみっていうものが続く状態を、
うん、
ルテンリンネ
っていう。そうそうそうそう。だから仏教で、ね、幸せとは一体何ですかと。幸せっていうのは苦しみを味わうことじゃないんです。苦しみを味わってもそれを通して、ね、反省し自分の間違いを正していくことができたらそれは幸せなんです。だから幸せと苦しみっていうのはこうね、その仏教でいう幸せと苦しみと世の中でいう苦しいと いうのは全然違うんです。だから私たちが苦しいと呼んでいるものはですよ、仏教では幸せだってことなんです。私は人から責められて苦しいと。ね。なんでね、あなたは責められるのかってことですよ。それは人を責めてきたからです。そして人を責めている時は責められないんです。ね。責められるのは責めても大丈夫だって思われないと責められないんです。自分がその結果を受けるようになったっていうことは、自分は間違いなくですよ。ね。やってきたんです。ね。例えば、人を責めてきたから、責められるんです。人を馬鹿にしてきたから、馬鹿にされるんです。人に不満をぶつけてきたから、不満をぶつけられるんです。私たちは不満をぶつけられることや責められること、ね、それを不幸だと。なんで私はこんな目に遭わなくちゃいけないんだ。こういうふうに思うんです。でも、あなたが人を責めなかったらですよ。責められることなんてないんです。あなたが人を馬鹿にしなかったならば、バカにされるということもないんです。
それはすみません。それは実際になくなるのか、それとも感じな、あ、バカにされてもバカにされてると感じないという
状態ですか。実際になくなります。
実際になくな
る。はい。だから自分がやっぱり責めてきたんです。
逆に自分が責めてきたら実際に責められるわけです
ね。責められる。でも責められるのは責めている時じゃないんです。責められるのは心に余裕ができた時なんです。つまり自分がその事実を受け止めても大丈夫な時にやってくるんです。だから人から責められたからといってね、ああ私は苦しんでいるとね、苦しい苦しいって、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだと思う必要はないんですよ。むしろ幸せだなと、ここで仏教で言う幸せっていうのが出てます。幸せなんだなと。
いやでもその責められるっていうことに関して、その余裕ができてそこにつけ入ろうとして責めてるものがあれば、
いやだからいいですか。仏教では幸せだなって言うんです。なぜか、あなたがなぜ責められてるか、それは。責められる側の気持ちがわからないからです。
気持ちが分かってても責められることはあるん
ですか？責められる側の気持ちが分かったら、ね、自分が責める側になった時に、相手がどんな気持ちになるかってことがわかるんです。だから、責めれなくなるんです。人を。なぜかって言ったら、ああ、責められる側の人は、決して自分が悪いから責められるわけじゃないってなるんです。ね。そして、責める側の人はですよ。ね。相手を悪者にして、こう責めているわけですよ。今ね、責められる側の気持ちがわからない人は、責めるときには相手が悪い、100% 悪いから責めるってなる。でも、責められる側の気持ちが分かると、別に、ね、私が悪いから責められるわけじゃないんですよ。苦しいのはですよ、私が悪いから責められているっていうふうに思うからです。はいはい。
なんか責めて、そのままバーっとなんか、いなくなる人もあるじゃないですか。責めるだけ責めてきて、もう、
いや、だから、責める側のね、いわゆる、その攻めて去っていく人はですよ。ね。相手が悪いと思って攻めてるんですよ。そして、それはそのまま自分に跳ね返るんです。跳ね返るっていうのは、攻めて 相手が受け取ってくれなかったならば、そのまま自分が悪いになっちゃうんです。だから責めるのはですよ、相手が悪いからでもないんです。自分が悪いからでもないんです。ね、責めずに折れないから責めてるんですよ。自分の中にある苦しみや不満みたいなものを誰かに受け取ってもらいたくて、それを吐き出しているだけなんです。
それって受け取ってあげた方がいいんですか？
そうですね。それは受け取ってあげたらその人は楽になる。僕は仏法を伝えながら思いましたよ。ね。最初にその人の苦しみを全部抜き取ってあげれば、いろんな問題を起きなくて済むんです。僕は本当思いますけどね。誰かがいっぱい不満を貯めたと。その不満は誰かを責めるんです。そうすると責められた側は自分が悪いと思って、またその人の中で苦しみを増幅させるんです。そして誰かを責めるんです。また責められた側は自分が悪いと思って苦しみを増幅させるんです。そしてまた誰かを責めるんです。その苦しみはですよ、ね、火を灯すように、ね、ろうそくの火がね、次から次へと火を灯すように苦しみを増やしていくわけです。僕はね、それを対処する側ですから、本当に思いますけど、一回飛び火してしまったものを対処するのには膨大な時間がかかるんです。この人の苦しみを抜き取り、この人の苦しみを抜き取り、この人のね、苦しみを抜き取り、この人の苦しみを抜き取り、そして、いろんな人の苦しみを抜きながら、漏れる人がいるんですよ。時間がなくて。ね。いわゆる時間切れ、僕が岡崎に入れる時間っていうのはね、2、3日ですよ。2、3日の間にね、その2、3、いわゆる1週間空けた部分の問題を全部対処しないといけない。もう対処してヘトヘトになってね、終わった。これから幸せをね、このね、まあ満喫しようかと。じゃあ今からじゃあ大阪に行こうか、九州に行こうか、東京に行こうかってね。例えば火曜日になった僕だってね、東京に行かなくちゃいけないと。ね、一生懸命問題を解決しても、問題を解決してもね、また、その誰かがですよ、また不満を溜めて、その不満を吐き出した時に、その苦しみは飛び火していくんです。で、一番僕は思うことは、ね、誰かから責められた時に、それは、ね、自分が責めている時の、ね、相手の気持ちを分かるために、責められてるんだと、思えるか思えないかなんです。思えたら、ああ、私は悪くないのにって思うんですよ。そうですよ。私は悪くないのに責められるんです。ね。なぜかと。それは、責められる人の気持ちが分かるためにですよ。責められてるんです。
でもなんか、その、相手は悪いように、どっか悪くしようとして責める。
それはそうですよ。だけど自分は悪くないのにね、責められる。つまり自分は悪いことなんかしてなくても責められるんですよ。だけど、苦しみを増やしていく人は、何か自分が悪いことをしたから、責められたんだってなるんです。
あ、で、それで次へまた渡しちゃう。
で、自分を責めるんです。自分を責めれば苦しみは増えていくんです。ね。
自分を責めるのと反省するのって何が違うんですか？
自分を責めるっていうのは、いわゆる、責められるのは、ね、不幸なことだと。責められるのは苦しみだと思ってるからですよ。
から、それは自分を責めるっていうことになる。
そうそう。責められるのはですよ。期待されてるからですよ。人間は期待されると責められ始めるんです。例えば僕、全知識。ね。ね。一番僕ね、世の中で責められる人だと思います。愚痴をぶつけられる。不安を受け取らなければならない。ね。そして、ちょっとでも受け取れないと責められるわけです。いろんな意味で。じゃあ私は何か悪いことをしたから責められるのかってことです。いや、そうじゃないですよね。私は別に悪いことをしたから責められるわけじゃなく、私は この不安や不満を受け取ってくれるんじゃないかと思って責められるだけなんです。形は違えどですよ、ね、受け取らなくちゃいけない仕事なんです。
受け取るってどういうふうに
受け取るっていうのは、その人に触れたら不安がね流れてくるんですよ。不満も流れてくる。電話をするだけで、ね、会話を、ね、するだけで、いや特に汚れが強い人ならその人に触れるだけでいろんなものが入ってくるんです。
汚れが強いってどういう人？
汚れが強いっていうのは、それだけ悪いことをしちゃいけないと思う人が、思うことね、思う気持ちが強い人なんです。
正義感が強い。
いえ、悪いことをしちゃいけないと思う気持ちが強い人。悪いことをしちゃいけないから、自分の中に溜め込んでしまうんです。不安や不満を。そして、悪い人を探してるんです、常に。悪い人が現れたら、その人に全部ぶつけてやろうと。つまり世の中の考え方っていうのはね、本当におかしいわけ。おかしいっていうのは、責められる側の人が悪く、責める側の人が正しいっていうふうになってるんです。でも実は仏教から言うとですよ、不満や不安がただ人から人を通して流れているだけなんです。例えば私が責められたって言ってもね、私が悪いから責められたわけじゃない。たとえ私を悪者にしてね、責めてきたとしても、罪悪感を与えてきたとしても、私が悪いから責められたんじゃない。ただ、不満や不安を受け取ってもらいたいだけなんです。
というふうに思えたらいいわけ
です。そう。で、ポイントはですよ、私にそれだけの余裕があるかないかだけなんです。余裕があったら全部受け取ってあげるから、責められることはないです。攻めてくるのは、その人に余裕がないからなんですよ。受け取ってあげるだけの。
あれでも、その、心に余裕ができて攻めても大丈夫だから攻めるわけですよね。
この人に攻めても、この人の心は崩れないと思うから攻めるんであって、
余裕とはまた違う。
ちょっとなら受け取れるということのね、うん。ちょっとでも受け取ってくれそうだと全部渡そうとするんです。人間っていうのは、うん。でも全部受け取るだけの心に余裕があれば、人は苦しむね、相手は責めなくていいわけ。怒りを起こさなくてもいいんです。怒りを起こすのは、受け取ってくれないからなんです。
容量不足みたいな。
そうそうそうそう。
スペースが、例えば、あと3は空いてそうだなっていう感じだったり、うん、ちょっと空いてそうだなっていうところに10入れちゃう。
そうそうそう。そしたら、3しか受け取れないから、7は返さないといけないでしょ。ところが、7を、受け取れってくるのが怒りなんですよ。7を受け取れっていうのが責めるってことなんです。
ちゃんと対応してるようで3しか余裕がない人が、
そう。
10を送ってきたところ、7はなんかどっか的外れに返しちゃったりとか、
はい。
受け取れてないな感を相手にメールとかでも与えちゃうわけです。
そうそうそう。ね。だからその時に、自分に余裕がない時にどんなにね、その人に対応しても、ダメなんですよ。
でもその時もうおやすみなさいでいいんですか。
もうおやすみなさいしかない。相手は怒るよ。怒ってね、うわーってなるかもしれないけど、でもそういう相手にどれだけ時間をかけたとしても私に余裕がなければ無理なんです。
そういう時どうやって余裕をつけた作ったらいいん
ですか。いや、もう余裕をつけるも何もまず離れないと余裕なんてできてこないから。そして自分がね、苦しい時はですよね、苦しい時ほど聴聞をするんです。仏教を聞く。ね。私だったらね、苦しい時には執筆に励みます。そうすると、その苦しみのね、答えが仏教に教えられてる。ああ、これが幸せなんですよ。仏教で言うね、幸せって。ああ、これが幸せ。いやあ、責められてよかった。不満をぶつけられてよかった。なんて言うんですかね、僕は執筆をしています。その執筆っていうのはね、例えば一冊の本を書き上げていきますけどね、この本の中身はですよ、人の苦しみをですね、受け取って、その苦しみというものを意図にして縫い込んでいく、そういうものなんです。だから一つの苦しみを受け取って、その苦しみを言葉に変えてね、 ね、苦しみをこう取り除きながら、その本の中にですね、苦しみを取り除く薬を書き上げていくんです。だから苦しければ苦しい時ほどいいものが書ける。苦しければ苦しい時ほどいい教えが解ける。ああ、幸せだなって思うんです。どうにもならない苦しみがね、いっぱいやってきますよ。全知識って誰よりも苦しみを受け取りますから。ね。だからもう一つ苦しみが抜けて楽になって、また次の苦しみね。その苦しみが抜けて、また次の苦しみ。またその次のね、苦しみが抜けて、また次の苦しみが、次から次へとやってくる。その苦しみを一つ一つね、例えば説法ならば、教えに変えて、伝えると。これが、天なく上善なんです。天なく上善。悪を、転じて、徳となすと。ね。苦しみが大きければ大きい時ほど、その苦しみを取り除く教えは素晴らしくなる。これが仏教の幸せなんです。何が幸せなんですかと。何が幸せかって言ってもね、仏教でね、いわゆる苦しい時に仏教を説く。苦しい時に教えに触れる。苦しい時に執筆をすると。これが一番幸せですよ。何が幸せかって。ああ、生きててよかったと思いますもん。ああ、これか、このためにね、人生があるんだな。ね。苦しみや悲しみの答えが仏教に教えられている。ね。例えば、いや、私は苦しい、辛い。どうしたらいいんだろうと。こう悩んだ。執筆をする。その場所に書いてあった。ね、そのザルを水につけようと、まあ、ちょうどね、ご一大聞き書きを今書いてますから、そのザルを水につけようと、そうだと、仏法に触れてないからダメなんだと、苦しいっていうのは仏法に常に触れてないから苦しみがね元に戻るんです。私たちはね、煩悩の誠は誠がないのが煩悩の誠ですからね、凡夫は苦しんでるのが当たり前なんですよ。なんで苦しまなくちゃいけないのか。そんなことない。あなたは苦しんでるのが当たり前なんです。そうだ、僕も本当思いますもん。苦しみを取り除いても、苦しみを取り除いても、苦しみを取り除いても、次に会った時には苦しんでる。ね、せっかく取り除いたのになんで苦しんでるんだと思ったんですけどね。いやいやいやいや。それが当たり前なんだと。ここは江戸。ね。ここは江戸ってね。ね。苦しみに満ちた世界ってね。ババンババンバンバン腹叩けよってね。ババンババンバンバン炭酸水飲めよって、ね、ババンババンバンバンって散歩しろよって。ババンババンバンバン換気はしたかってね。いいところだってね。
それだけその天なく
状態ができるから。そうそうそう
そうそう。その余裕がある方がトラブルとかって起こり
やすい。それは起こりにくいですね。余裕がなければ、つまり余裕がいっぱいあれば、このね、世界を包むほどの大きな余裕があれば、人は苦しむことはない。だけど、残念ながら、その、この世界にはですよ、人を幸せにするほどの苦毒がない。だけど仏法っていうのはその苦しみをですよ、そのまま幸せに変える力があるんです。例えばいっぱい苦しみを受け取った、またこのね部屋の中にいっぱい苦しみがあったとする、その苦しみはですよ、その苦しみが大きい分だけ説法という力によって幸せに変えることができるんです。そしたらたくさんの苦しみを受ければ受けるほど、たくさんの幸せがここにある。説法っていうのはね、苦しいからこそいい説法ができる。ね。来るね、執筆もそう。苦しい時ほどいい執筆が書ける。 ね、その苦しみをその言葉にぶつけてね、自分の思いや自分の苦しみの答えをここに求めていくと。そしてそこに答えが見つかった、ね、その文章が一つ一つの言葉なんですよ、執筆の。ね。なら苦しい時ほどいい文章を書ける。あ、いい文章だな。自分で書きながらね。そうだなと。本当にそうだと。仏法に触れていなければ、例えば苦しみは抜けていかないと。ね。ね、我が身を和法に捨てておくべしとね、仏法の水に自分をつけておきなさいと。そしたら、苦しみなんてないと。ね。私たちはね、うぬぼれてんですよ。何がうぬぼれてるかと。自分の力で幸せになれると思ってるんです。こんなね、楽な世界じゃありません。
苦しみが多いほどたくさん聴聞ができるみたいな。
そうそう、苦しみが多い時ほどね、苦しいんですってある人もね、こうね、聴聞に来られたりするじゃないですか。苦しいですと。苦しいからこそ聴聞に励めるんです。そしてその苦しみを抜いてもらいたいと思うからこそね、教えに身が入るし聴聞をしようと思うんです。ね、五一大気書きの中に時節到来というね言葉があります。時節到来ということってね、用心をもしてことのでき候をね、時節到来とは言うべしと。用心ってね、用心って何ですか？現実と向き合ってってことです。現実と向き合って現実の苦しみを受け取って、その苦しみの解決をどうしたらできるか、どうしたらこの苦しみをね、なんとかすることができるか、その解決を自分の力でなんとかしようと思うんじゃなくて、仏法の力でなんとかしようと思う。これが用心ですよ。そうやって仏教を求めていくことによって、時節到来ということがあると。ね、無用心にして。無用心というのは、現実の苦しみから逃げて、逃げて、逃げて、逃げて、逃げて、聴聞さえしていれば、なんとかなるんじゃないかと。思ってですね、ことのでき候を時節到来とは言わないと。仏法に心がけて、仏法に心がけるというのはそれだけね、苦しい時、辛い時、その苦しみから逃げずに向き合って、そしてその苦しみの解決を求めていくんですよ、仏法に。自分の力じゃない。ね。私は悩んだ時、苦しんだ時、道に迷った時にね、いつも大学の時はお正行を読んでいました。ね。このお正行の中にいつも答えがあるんじゃないかと。仏法に答えを求めるんです。仏法ではどうか。ね。人間っていうのはね、迷いやすいです。自分の判断で何とかしようとする。自分でこうしたら苦しみは解決できるんじゃないか。ああしたら解決ができるんじゃないか。そう思ったりする。だけど、残念ながらですね、自分の考えで解決はできないんです。それこそ、仏教でいう苦しみ。苦しい時、辛い時に自分の判断で何とかしようとする。だから流転輪廻するんですよ。だから同じ苦しみを味わうんです。同じことを繰り返していくんです。
できた。できた。
だからこそですよ。苦しい時ほど仏教に答えを求めなくちゃいけない。仏教にっていうのは、ね、お正行を読んだり、ね、仏教で書いてあるね、仏教の教えが書いてある本を読んだりすると。そこに、私の問題の答えが必ずあるはずだと。蓮如上人じゃなくて、法然上人もね、黒谷の法音像の中にこもられてね、必ずお釈迦様は、こんな私が救われる道を説いてくださっているに違いないと、こう読んでいかれたように、苦しい時に、ああ、この苦しみを何とか解決したい。必ずその苦しみを解決する教えがね、あるはずだと。お正行を読んでいくんです。必ず答えがある。いや、 そういうふうに求めるとね、すぐに答えが出てきます。ああ、ここに答えがあったんだなと。ね。例えば、人が死んでいく、ね。家族の一人が死んでいく話を聞いたときに、ああ、人が死んでいくのは恐ろしいなと。苦しいなと。無常がやってくるなと。どうしようと、こう思ったとしたときにですよ。ご諸行を読んでいく。そうするとね、出てくるんですよ。諸行は無常であるって。老少不常であると。そうだと。人は死んでいくんだなと。ね。それが人間は迷っているためにね、死なないって思っていたからね、死の話を聞くと苦しくなるんです。不安になるんです。だけど、そうじゃないんだなと。ね。人は死ぬからこそです。死ぬからこそ、今日という一日を大事にしようと思うんですよ。この人と必ず別れていかなくちゃいけないと思うからこそ、今日の一日を大事にしようと思うんです。例えば余命1年、余命2年、余命3年ってあったとしたらですよ。何を考えるかと。ああ、この人と、話ができるのは余命1年なら365回なんです。そうだと。その365日をね、大事にしよう。大切にしようって思うんです。だけど、もしね、その人が死んでいくっていうことを思わなかったならば、もう、いつも会える、いつも話ができると思って、後回しを繰り返して、結局ですね、死んでいったわけですよ。何にも話ができず。どうせね、長く生きようが。いつまでも生きていると思っていたらですよ。大事にすることなく、人は去っていきます。短くても、その人とのつながりを大事にして、一日一日をですよ、かけがえの日なん、かけがえのない時間なんだと思って話をしていくことによって、ね、その人との思い出というか、その人との時間が本当に密度の濃いものになるんですよ。必ず答えは仏教にあります。仏教は真実です。だから真実いっぱいの教えを、真実の全くない私にね、入れていくと。ザルのように抜けていくから、同じ言葉でも同じように響くんですよ。そうだと。諸行は無常だとか。そうだと。苦しい時ほど幸せなんだと。そこから逃げてしまう。つまり、逃げるっていうのは、苦しい時に仏教に答えをね、求めない。ね、自分の考えで進んでいこうとする。自分の考えで進んだら、そこには苦しみしかないんですね。ルテンニンネしか待ってないんです。苦しい時ほど仏教に答えがあるんだ。仏教にしか答えはないんだと。そう思って教えを聞いていくと。それが早い。
強く苦しんでるって感覚がないんですけど、
はい、それはね、不幸なことなんですよ。それは不幸なことなんです。
なんで不幸なことなんですか？
それは苦しみがないっていうことは幸せもないってことですか。苦しんでいる時ほど幸せも大きいと。でも必ずね、そんなあなたにもいっぱい苦しみがやってくる、幸せな日がやってきます。そのうちやってくる、楽しみに待っててください。
今来ないのは余裕がないからですか？
今来ないのはそれは縁がないだけです。
なんで縁がないんですか？
縁がないのはそういう、まあそういう縁が来ないというか、そういう人との出会いが少ないということです。苦しみはやっぱり人が運んできますから、人とやっぱりこうやって交わっていけば必ず苦しみはやってくる。でもその苦しみは不幸なことではないと。ね。 幸せなことなんだよと。でもそれを苦しみと感じるか幸せと感じるかは私の心が決める。私の心がね、自分の考えに従って進んでいけば、苦しんでも苦しんでも苦しみから離れることができずにルテン輪廻を繰り返すと、ね、いやいやもう仏教しか答えはないんだと思って仏教を聞いていけば、その苦しみが、ああ幸せだなと、ね、そう思えるね、言葉があるんですよ。そういう教えがあるんです。だから全知識はね、幸せ者でございます。はい、それはできますよ。それは自分の心に仏教があればね、
あの煩悩束縛と似てるような感じはするんですけど、それはなくても違うもの。
いや、 やっぱりどれだけ仏教に、仏教を信じているか、つまり苦しい時に自分で何とかしようと思わずね、仏教に答えを求める。だからこそ僕はこういろんなね執筆をして、私が苦しんできた経験をね元にしてですね、その苦しみがどうしたら楽になるかという言葉を残した。
じゃあその今あるその Kindle の執筆があるじゃないですか、
はいはい、
あれにもその今までの受け
た苦しみ
が、
そうそうそうそう、
なんか
そう言葉にして、そうそうそうそう、
苦しみが込められてるってなんか、
苦しみがっていうよりは苦しみを幸せにする教えがね込められています。ああこのね薬がねあるわけです。読んでいけば必ず心が楽になる言葉が、特に練りに練った言葉ほど、ね、読み応えがあるものほどですね、そこにはやっぱり苦しんできた私とね、いや苦しんできた人とかね、その苦しみをどうやったら解決させることができるか、ね、いつも私は執筆をするときにね、自分は苦しんでいるときは自分の苦しみを頭に思い浮かべながら書きます。人が苦しんでいるときはですよ、その人のことを思い浮かべながらね、これは清盛さんのことだと思ってこう書いたりするわけ、ね、これは何々さんのことだ、これは何々さんのことだとこうやって書いて思い浮かべながらね、その人のね種まき、それがどういう未来を生み出していくか、そういうことをこう書いていくわけです。
例えばこういう人がありますとか、
こういう人がっていうのは書かないですけど、だけどそのね、例えば欲とはこうです、欲にまみれるとこうなっていきます、怒りを起こすとこうなっていきます、こうなっていくって、あれそういえばあの人はこうなっていってるなと、
それが想定されてる、
そうそうそうそう、
それあの往生要旨読んでてこうだと嫌なんです
か、往生要旨自分のことを言われてるような、
私のも入ってるんです
、さあそこは分かりませんけど、往生要旨はだいぶ前ですからね、そうやって苦しみを受けた分だけ心は楽になっていきますので、それが仏教でいう幸せ。分かっていただけたでしょうか。じゃあ休憩をします。